ランの方々ございます。こんにちは、こんばんは。私たちのですね、教会はですね、11月が新年度なんですね。ですから新年度が一応始まっております。で、今年度ですね、神様が新しい事柄をですね、皆さんのうちになしてくださり、またこの主の祝福をですね、表してくださることにね、こう期待をして、1年の間ですね、こう進んでいっていただきたいというふうに思います。また、その際にですね、皆さんが信仰を使うという事柄はですね、非常に重要な事柄です。ですから、聖書に書かれたですね、簡単な信仰の原則をですね、ポイントにしつつですね、いろんなところにですね、信仰を用いていくというのをですね、ぜひ、なしておいていただきたいというふうに思います。コロナのですね、ワクチン、私も2回打ったんですけどですね、ワクチンを打つときにですね、祈ったんですよね、痛くないように、ね、それから副反応が全く出ないようにですね、実際ですね、副反応が出てしまうと生活がありますしね、それから生活のためにですね、経済も、ね、必要ですし、ね、それから奉仕も、ね、ありますから、副反応が出てしまうと、ね、困るんですよね。で、まあ、もちろん皆さんは困ると思うんですけども、私も困るんですね。だから副反応出ないようにということを祈ったんですね。そしてそうしましたらですね、出なかったんですね。もちろん腕がちょっと痛かったんですね。1日ぐらいずつ痛かったんですね。1回目も2回目も1日ぐらいずつちょっと腕が痛かったんですけども、でも寝返った時にね、もう激猛烈な痛みで起きるっていうふうにね、私聞いてたんですけどね、寝返った時にちょっと痛くて、そういえば打ったんだったってね、その程度で済んだんですね。あと他にはもうほぼ出なかったって、ちょっとぼーっとしてたみたいなことはありましたけども、ほぼ出なかったんですよね。で、小さなことからも含めて、やはり神様はですね、祈ってね、頼ることも信仰を使うっていうことはね、とても大事なことだと思いますので、ですからぜひ皆さん、いろんな事柄、皆さんの日常のいろんな事柄に対してですね、信仰を働かせて進んでいっていただきたいというふうに思います。そしてイスラエルチームがですね、帰ってきてね、それでも今通常の方針に入っておられますけどですね、イスラエルチームの、ね、映像がちょっとできてますので、それを最初にちょっと皆さんと一緒に見たいと思います。これちょっとこっち側やってみますかね。
一緒。14章12節です。これをお読みしたいと、こういうふうに思います。誠に誠にあなた方に告げます。私を信じる者は、私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。今年度の御言葉として与えられたのはこの言葉なんですね。かつて行われた技をキリストは私たちを通して行うぞってことがまず一つ言われてるんですね。そしてね、もっと大きな技をキリストは行う。で、神様はですね、この御言葉を与えたことを通して何を意味しているのかっていうとですね、神様の技を進展させるぞって言ってるわけです。信じるとき、信じる、信じるってことが必要、踏み出すってことが必要ですね。つまり信仰なんです。私たちがそれを信じるときに、だからね、キリストはよりご自身の力を表される、ね、だからキリストは大きなことをやろうとしてる。そしてですね、私たちに語っておられるのはね、信じなさい、信仰の歩みを踏み出しなさい、その時ね、栄光が表されるということをね、言っているということを覚えてください。ですからですね、今年度の歩みにおいてはですね、神様のね、大きな働きに対する計画があるとともに、私たちの、信仰のあれを通しての進展が大きくある、こういうことをね、私たちを主に定め、おなら栄光の力が上あるように私。昔いまし、今いまし、後に来られる方、聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、我が主の主でした。昔いまし、一年いまし、後に来られる方、
であらゆる国の人々に述べ伝えられる。あなた方はこれらのことの証人です。今日はですね、この箇所から学びたいというふうに思います。それでイエス様のですね、弟子たちっていうのはイエス様にですね、こうついていくっていうことにおいてすごくですね、情熱があった方々が多かったというふうに思いますね。例えば私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようって言ったらですね、その瞬間ですね、彼らは仕事道具をね、ほっぽり出してでイエス様についていったわけじゃないですかね。でペテロが言うてはね、私たちは何もかも捨ててあなたに従ってきました、私たちはあなたから後々に何がいただけるんですかってこうね、こう聞いた場面がありますね。聖書に登場します。彼らは自分たちの中でイエス様にこうついていくっていうことにおいて熱心にというか情熱を持ってこう従っていったっていう自負があったと思います。またそれはですね、確かにそうだったと思いますね。でしかし彼らはそのイエス様が実際に十字架にかかられたっていう時に逃げてしまうんですよね。でヨハネ、使徒のヨハネはなんかすっぱだかで逃げたってね、いう可能性があるというね、聖書で分かりますし、ペトロはですね、イエス様なんか知らないってね、ニワトリが2度鳴く前に3度言っているという ね、ことをね、やってしまいます。で他の全ての弟子たちもみんな逃げていってしまってね、要するにイエス様に従っていくっていう意味においては、ああ私は挫折しちゃったな、私は失敗、それも大失敗してしまったなっていうところを通るんですね。そして復活を迎えたイエス様とお会いしていくっていうね、そういう動きになるんですね。でこの今日ですね、書かれた箇所っていうのはイエス様が弟子たちに世界宣教しなさい、世界に向けて宣教に行きなさいっていうふうに言われた箇所の一つなんですね。でイエス様が弟子たちに対して世界宣教に出て行きなさい、世界に福音を伝えに行きなさいっていうふうに語られている箇所っていうのは聖書の中に何回か実は登場します、ね、で皆さんちょっとね考えてみてね、思い出していただきたいんですけど、イエス様が世界宣教をしなさい、福音を全世界に伝えに行きなさいっていうふうに語られている箇所ってね、思い浮かぶ箇所皆さんどこですか。例えばマタイの福音書28章、ね、それ言ってあらゆる国の人々を弟子としなさいって、ね、言葉ありますよね。で同じような並行箇所ですけど、マルコの福音書の16章、全世界に出て行って全ての作られた者たちに福音を伝えなさいって出てますね。あと、使徒行伝の1章の8節、ね、エルサレム、ユダヤとサマリアおよび地の果てまで私の証人となるっていうこともありますね。はい、でちょっとね、有名な箇所を思い浮かべると一つ特徴があるんですよ。何かっていうとですね、イエス様が十字架にかかられた後の御言葉なんです。かかられて復活されて弟子たちにお会いした時に語られている言葉なんですよ、ね、じゃあ復活する前にイエス様が弟子たちにあなた方世界に出て行って福音伝えなさいっていうふうにちょっとそれをほのめかした言葉があるかどうか、どうですか皆さん思い浮かびますか。例えばマタイの福音書の24章の14節ちょっといただきましょうか。マタイの福音書の24章の14節にはこう出ています。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます、こう語られているんですね。まあ、ここはイエス様が十字架にかかられる以前、まあ、十字架の直前に語られた内容と考えられますね。でただ明らかにイエス様が、弟子たちにあなた方が世界に行って福音を伝えるんですよっていうふうに、あなた方が選ばれてるんですよ、あなた方が召されてるんですよ、あなた方がやるんですよ、あなた方がやるというあなた方を通して私がやるんですよっていうふうに明確なに語られたのは、十字架のと死と復活の後の御言葉がやっぱり多いんですよ、ね、で弟子たちっていうのは世界宣教ってね、弟子たちの中心の飯なんですよね。まさに中 主、彼らが地上生涯においてやるべき主の働き、飯としては、もう一番中心の中心でやるべきことが世界選挙、そのまあ一つが世界選挙、大きな一つが世界選挙なんですね。で、中心の飯がに対してイエス様がそれを強く語られたのっていうのは復活の後、つまり弟子たちからすれば失敗の後なんですよ、ね、失敗の後なんです、ね、今日はねこの箇所からちょっと学びたいんですね。神様は私たち一人一人に対して、私たち一人一人 の人生ですね、地上生涯の人生に対していろんなこうご計画っていうものをお持ちです。で、皆さんお一人お一人に対して神様が、私たちは地上生涯で生きている間に神様が表そうとされておられるご計画を神様はお持ちであって、それを私たちが求めていくときにどなたにでも神様は開いてくださいます、ね、ですから皆さんぜひそれが不明確だなと思われる方はぜひその神様に求めていただきたいというふうに思います。で、求めていくときに必ずそれは与えられてきます。で、しかしちょっと重要なポイントがあって、それをですね、私たちが担っていく際に人の力ではやっぱり担えないんですね。ね、そしてかつてその十二弟子を中心とした弟子たちが、私はイエス様についていける、従っていけるっていうふうに思ってた時には、イエス様は明確にあなた方を通して世界宣教に私はあなた方を本当に使わしますよってね、明確に繰り返し繰り返し繰り返し繰り返し言ったとはどうもちょっと思えないんですよね。彼らが失敗を経て、あ、自分は従えないんだな、あ、自分は主についていけないんだな、あ、自分の力ではできないんだなっていうことを知った後に、イエス様は中心の飯についてこう語りかけをより強く表していらっしゃるっていう面があるということです。ですね。ですから皆さん、私たちの人生に神様の計画っていうのは開いていくんですけども、それをですね、私たちは私たちの力で担うんではなくて、主に頼り、そして、信じるっていうことを中心とした信仰の対応で担うんだっていうことをね、ぜひ覚えていただきたいと思います。私は福音派の教会で救われたんですけどもですね、高校の2年生の時にアメリカのカリスマ教会にちょっとね見学しに行く機会がありました。で、そこでですね、非常にこうカリスマ体験をして、私の信仰生活ってそこで、ね、ガラッと変わっちゃったんですね。まあ帰ってきてですね、まあ時差ボケもあったんですけどね、朝なんか4時ぐらいに目が覚めて、それでなんか私の実家から海辺まで歩いて5分ぐらいで行けるので海に行ってね、なんかね蒼天祈祷なんかしちゃって ね、まあ、もちろん三日坊主でしたけど、ね、しかしそれからですね、なんて言うんでしょうね、どちらかというとそれまでは サンデークリスチャンって、ね、日曜日だけクリスチャンみたいなね、そういうふうなクリスチャン生活を送ってたんですけれども、毎日ですね聖書を読んだりとか、毎日ですね賛美して祈ったりとかっていうね時をなんか持つようになってたんですよね。 ですから私のその高校生の時の受験勉強ってね、毎日なんか15分ぐらい賛美して、20分ぐらい賛美して、その後毎日聖書を5章読んで、それでちょっと勉強してっていうね、いう風な感じだったんですけどですね、その中でなんかこうね気がついたら、ね、文系科目を中心にこうなんかガッとかなんか成績が上がってって不思議だったんですけどね。でともかくそこからですね、私日曜だけクリスチャンじゃなくなったんですよ ね。そしてその中でいろいろ神様から触れられたりとか語りかけを受けたり、まあ、語りかけ、今でいう語りかけを受けたりとか、当時は語りかけを受けるっていうね体験とは認識してませんでしたけど、ね、そしていろいろ信仰がね強められていく、祝福されていくようなこと、ところを通っていってですね、で当時すごく私熱心にですね伝道もしたいなと思ってたんですね。で大学に行くようになって、このね大学でねうちの姉が先に大学生をしてましたので、でね、聖書研究会がねある学校だったら聖書研究会に入ったらいいよ、聖書研究会がない大学だったらあなたが聖書研究会を作ればいいって言われてたんですね。だから私ねもうその気だったんです。で聖書研究会なかったので、聖書研究会じゃあ作ってサークル作ってね、それで登録してね、それで大きくしてやろうってね、なんかね50人ぐらいね人を勧誘してやろうとかね いろいろ思ってたんですね。よろしくお願いしますとかね、祈ってたんですね。そうしましたら、教会に行って神様は全く違うことを言われたんですね。あなたは今神との関係を詰める時だから、そういうことをするんじゃなくて教会に行って、ね、そして教会のその集会に出て、とにかく礼拝とか祈祷会とかやってて、でそしてとにかく神との関係を詰めなさいって語られたんですね。そして私は一生懸命なんかね、伝道しようとしたりとか、一生懸命ね、友人を関係を作って聖書の話をすると、すればするほど私からね、人が去っていくんですね。で、あれおかしいな、調子があるんだから、あれ調子良かったはずなのになと思ってたのに、そういう状況になりまして、私は反強制的に神との関係に集中せざるを得ないという状況になるんですよ。2年間そういう状況が示されました。でその2年後にですね、神様が今年から伝道を、ね、始めなさいって神様が、ね、教会からで言われるようになって、でも、ね、2年間ね、全くそういう感じではなかったので、ね、果たして成功するのかなと思ったんですが、ともかくそのために祈っていったときにですね、それとは今までとは違って、それ以降ですね、いろいろこう、ね、聖書の話を私が始めると、友人たちが聞いてくれるようになったんですね。で何か救われたりもしました。で今になってですね、思います。私は無知で若くて、ね、世間知らずで、そして神の計画も知らないで、自分の熱心だけでそれをかつてはやろうとしてたんだなってことが分かります。で神様が私たちの人生において用意しておられる計画というのは、私たちの力で担うものではないんですね。私たちの、考え通りやるものでもなくて、私たちを通して神様が働かれるというところをやっぱり私たちが求めていく必要があります。でそのためにはどうすればいいかというと、実は簡単で、一つ目、神様が語られる事柄を信じるということです。皆さんね、キリストの技を行い、キリストよりも大きな技をね、私たちがね、神様が私たちを通してなされると語られているので、それをね、皆さんまず単純に私の人生を通して神がそれをなされるということを単純に信じていただきたいと思います、ね、そして当然私たちがやるのではないので、それがなされるために2つ目、祈っていただきたいと思います、ね、祈る、祈って神様に頼るということです。3つ目、主がその中であなたこれしなさいっていうことがあったならば踏み出していくということです、ね、ただしこれは神様が語っているかどうかっていうことを、ね、しっかりと確認してください。祈ってね、確認してください。よくわかんないことは委ねつつね、とりあえずやってみられるということです。でその中で、いやあなたはこれじゃなくてこっちを持ってちゃんとやりなさいっていうことがはっきりしてくれば、それをちゃんとやればいいから。よくね、私ね、この働き神様からね、語られてない気がするから、私やりません、これもやりません、これもやりません、これもやりません、私が言われているのはこれだけですっていうふうにね、言う方いらっしゃるね、たまにそういうふうに言われる方いらっしゃるんですけど、はっきりしてればいいと思いますよ。はっきりしてればいいんですけど、不明確であればそこまでいやこれもやりません、これもやりませんってね、そこまでね、こうカチッとやらなくてもいいと思います。とりあえずやってみればいいと思います。ね、どうしてかっていうと、御霊の賜物が9つあって、ね、例えばあなたの賜物は癒しですよっていうふうに語られている人がいたとして、そしたら癒しのために祈る必要がありますけれども、じゃあ癒し以外の賜物をやんなくてもいいのかっていうと、そうじゃなくて、どの賜物も9つ全部できるって聖書が書いてあるんです、ね、ですから、ね、いやこれやんなくていいよって神様が言われたら別ですけど、ね、言われないんだったらね、とりあえずね、やってみればいいと思います、ね、まあ、ともあれ主に言われたことをやっていくということですね。で、その中で私たちは今年度、神のね、素晴らしい働きを見ていくということです、ね、そしてしかし土台は私たちの力ではふさわしくないんだな、土台は私たちの肉の力ではできないんだなっていうことを知るっていうことがすごく重要だということをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。お祈りします。天の父様、あなたの豊かな恵みと御働きを感謝します。今お一人一人に主が触れてくださり、癒しを与え、解放を与えてくださるようにどうぞ導いてください。 目の前のことでちょっといくつかの失敗がちょっと許されて、このご自分がちょっと非常にこの価値がないというか、ダメなもんなんだなっていうことをちょっと感じらっしゃる方がいらっしゃいますが、この否定的なイメージに立つっていうことについては、それはこう主は導いておられないので、このそこについては、主が語っている言葉に立って神の言葉を告白していくように主が語っておられます。また同時に、主にこう祈って頼っていくときに主がその中で技を表されるので、主に期待をなしていくように主が語っておられます。天の父様、豊かに導き、あなたの助けと御働きをなしくださるようにどうぞお願いします。かつて願っていた働きや賜物に関して、ちょっとこう弱まっている方がいらっしゃるんですけども、その事柄に関して主に思い出すようにこう祈って、主がその中で語られることに対して忠実に対応していくように語っておられます。であるこう期間を経ていくのですが、時が来た時にそのことを通して豊かな実がなっていきます。天の父様、豊かにご栄光的に働きをなし、癒しと回復をどうぞ与えてください。助け見てください。イエスキリストによって病に働く霊を縛る。イエスキリストによって不信仰の霊を縛る。イエスキリストによって人間的にしたこの霊を縛る。イエスキリストによって思い煩いの霊を縛る。イエスキリストによって落ち込みの霊を縛る。天の父様、お一人一人の人種を触れてくださり、あなたの特別な助けと恵みがこの中にもたらされていますように、どうぞ主を導いてください。特別な栄光と特別な恵みがこの中にもたらされていますように、強い助けを望んでくださるように、お願いします。ちょっと慢性的な、なんか頭痛かなんかのところに主が触れました。癒しを受けてください。天の父様、豊かに触れてくださり、導いてください。どうぞ主をお願いします。ちょっとお腹を下し気味の方、それもちょっとこう割とこう頻繁にこう下すっていう方のそのところに主が触れられました。癒しを受けてください。天の父様、豊かな助けを望んでくださり、あなたの恵みを受け働きをさ